御言葉を読みいたします。ガラテヤの信徒への手紙第3章1節から14節。ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。あなた方に一つだけ確かめたい。あなた方が霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも福音を聞いて信じたからですか。あなた方はそれほど物分かりが悪く、霊によって始めたのに肉によって仕上げようとするのですか。あれほどのことを体験したのは無駄だったのですか。無駄であったはずはないでしょうに。あなた方に霊を授け、またあなた方の間で奇跡を行われる方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか。それともあなた方が福音を聞いて信じたからですか。それはアブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められたと言われている通りです。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義となさることを見越して、あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。律法の実行に頼る者は誰でも呪われています。律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると書いてあるからです。律法によっては誰も神の御前で義とされないことは明らかです。なぜなら正しいものは信仰によって生きるからです。律法は信仰をよりどころとしていません。律法の定めを果たす者はその定めによって生きるのです。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いからあがない出してくださいました。木にかけられた者は皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。先ほど賛美歌142番を共に歌いました。私が好きな賛美歌の一つでもありますし、御言葉とともに主の十字架を思い起こすたびに必ずと言っていいほど歌いたくなるような賛美歌であります。栄の主イエスの十字架を仰げばと歌い始めます。仰ぐと訳されています言葉は元の英語でサーウェイという言葉です。見渡す、測量する、調査する、そのように訳すことができますが、ある牧師は単焦とサーチライトの話をしながらこの賛美歌について説明をしておりました。真っ暗な闇に光が当てられます。私たちの命の原点はどこにあるのか、恵みの原点はどこにあるのか、それを突き止めるためです。その光はまっすぐに十字架にかけられたキリストに向けられているのです。十字架についてあれこれと議論をしたり学ぶことも大事かもしれませんけれども、それにとどまらずキリストの十字架をじっくり観察するように見入ることが大切なのです。ガラテヤの教会に宛てて手紙を記しました使徒パウロは、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないかと言いました。それは芸術家、美術家たちがこぞって十字架につけられたキリストを描いたように絵を描いたり彫刻を作ったり、そういうことではありません。また十字架刑というのは手に釘を打ち込まれ、腹を槍で刺され、そのまま何時間も何日も放置されなければいけませんでした。その痛々しく悲惨な姿を、悲惨な経験を十字架で味わわれた、そのシエスについて語り、同情の涙を誘おうとしたわけではないのです。パウロがしたこと、それは御言葉の説教を通して十字架のシエスを人々の前にはっきりと示したということです。それも福音として、 喜びの知らせとして人々に語り伝えました。そしてガラテヤの人たちは喜んでキリストの福音を受け入れ、救いの恵みに預かることができたのです。私どももまた光が当てられた十字架の主イエスをじっくりと見つめ、そこに見えてくる真理に捉えられ、引き込まれるようにして救いへと導かれていきました。そして死の十字架は私どもの生活の中で絶えず見つめ続けるものです。礼拝堂に十字架があるなしにかかわらず、礼拝において私どもは十字架の言葉を聞き続けます。そして教会は十字架の福音を掲げ、まだ教会に来たことがない方、神様をまだ知らない方が十字架の死を通して救いと祝福の中に招き入れられることを願って、神様と教会に仕えていきます。今朝ともに聞いていますガラテヤの信徒への手紙ですが、このお手紙を書きましたパウロは声を荒げるように、あるいは心の底から嘆くようにして語るんです。パウロが書いた手紙は新約聖書の中にいくつも収められていますけれども、このガラテヤの信徒への手紙はパウロが最も感情を激しく表している手紙であると言えます。手紙の最初からパウロはこう言うんですね。一章の六節ですけれども、キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。最初に呆れ果てていると、そういったパウロはこの第三章において、ああ物分かりの悪いガラテヤの人たちと、そう心から嘆いています。嘆くように、また怒りを込めるようにして、あなた方は物分かりが悪い、そうはっきり言うんです。物分かりの悪いというのは愚かなとか分別のない、そういうことですけれども、ある聖書学者はあなたたちはバカだと、そうはっきり訳しています。まあ、私どもも冗談半分で、あるいは相手が少しおちょこちょいなことをしたときにですね、何バカなことをしているの、そうつい口にしてしまうことがあります。ただバカと言いながらも、まあ、本気で怒っているわけではありませんし、まして本気で相手を下げすんでいるわけではないでしょう。また相手との関係が良好であるからこそ、バカだ愚かだ、そういうふうに言えるところがあるかもしれません。もちろんパウロもガラティアの教会の人たちを愛していますし、いつも物分かりが悪い人たち、そう呼んでいるわけではないんです。普段は兄弟たち、そう言って愛を持って呼びかけています。しかしここでの、ああ物分かりの悪いガラティアの人たちというのは、愛を込めつつ、しかし真剣に嘆き、真剣に腹を立てて怒りを表している、そういう言葉です。何バカなことをしているの、そういう軽い話ではないんです。なぜなら物分かりが悪いということがガラテヤの教会の人たちにとって致命的な問題であるからです。生きるか死ぬかを左右するほどのことであるからです。ではなぜガラテヤの教会の人たちは物分かりが悪くなってしまったんでしょうか。何が彼らを愚かにしたんでしょうか。ああ物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのかとパウロはそう言っています。何者かによって惑わされたことによって、ガラテヤの人たちは物分かりが悪くなってしまったということです。そしてパウロは誰がガラテヤの人たちを惑わしたのか、そのこともすでに知っておりました。それはユダヤ主義的キリスト者、ユダヤ主義的キリスト者と呼ばれる人たちです。この後の2節3節で律法を行うとか肉によって仕上げるという言葉があります。このこととも関係することですが、彼らはキリストの福音、十字架による救いを受け入れてはいるものの、同時にキリストの十字架だけでは足りない、十字架だけでは完全な救いに至ることはできない、そう考えていました。救いが完全なものとなるためには、神の掟である律法をちゃんと守って生きなければいけない。中でも自分たちユダヤ人が昔から大切にしてきた割礼を受けなければ救われないんだ、そう考えていました。割礼というのは男性の性器の包皮を切り取ることを言いますが、イスラエルの民にとってユダヤ人にとってこの割礼を受けているということが 神の民であるということの印、救いの恵みに預かっているということの確かな印とされていました。そのように、律法や割礼を大変重んじるユダヤ主義的キリスト者たちがこのガラテヤの教会に入ってきたんです。そしてキリストの十字架だけでは救われない、律法を行わなければ割礼を受けなければ決して救われることはない、そういう教えを説いたんです。そしてガラテヤの人たちは彼らの教えに惑わされてしまいました。だからパウロは、ああ物分かりの悪いガラテヤの人たち、そう深く嘆くんです。惑わされるというのは、惑わされるだけの不思議な魅力があるということでしょう。この言葉はもともと魔術のような不思議な力によって目や心が本来見るべきところから逸れてしまうことを意味する、そういう言葉ですね。でガラテヤの教会の人たちが、私たちもそうですけれども、しっかり見つめなければいけないもの、それはキリストの十字架です。彼らは主の十字架を信じていましたけれども、だんだんとその十字架がぼやけてきたんです。十字架を完全に否定するつもりはありませんでしたけれども、しかし十字架だけで本当に救われるんだろうか、そう思って不安になってきたんです。律法を完全に守ることも割礼を受けることも、要するにこれは自分の中に少しでもこの根拠を、救いの根拠を見出したいということでありましょう。そういう根拠があって私たちは救われるのではないか、そう思うようになってしまったということです。聖書が語りますことは、神様が私どもを罪から救うためにすべての手続きをご自分でしてくださったということです。神様がイエス・キリストを使わせてくださり、主は十字架で私たちの罪を背負って死んでくださいました。だからあなたはもう許されている、イエス・キリストを救い主と信じればあなたは救われると語ります。そして信じることができるように神の霊である聖霊をも私たちに与えてくださったんです。救われようがない罪人のために、神様は何から何まで全てご自分の働きによって、ご自分のご計画の中でその救いを与えてくださいました。御子イエス・キリストの命を犠牲にしてまでも私たちを罪から救うことを御心としてくださったのです。ガラテヤの人たちも私たちも感謝をして、神様が私どものためにしてくださったその素晴らしい御業を、受け取るだけなんです。そして信じるだけなんです。パウロは別の言葉で福音を聞いて信じたという言葉を今日の箇所で何度も繰り返しますけれども、本当に私たちは神様の言葉、キリストの福音を聞いただけなんです。そして信じただけなんです。そのことによって私どもは救われました。しかし一方で、救われるために本当に自分は何もしなくていいんだろうか、聞くだけでいいんだろうか、信じるだけでいいんだろうか、そのことに不安を覚える人たちが出てきたのです。何かを自分でした方がいいのではないか、何かこれといったはっきりした印があった方が安心できるのではないか、そういうふうに思う人は案外多いのではないでしょうか。でも信仰に生きるというのは自分の確かさを頼りにすることではありません。たとえそれがわずかなものであったとしても、自分の中にあるもの、自分が持っているものによりどころを置くならば、本当に神を信じているとは言えないのです。ある人は信じることと信頼することとでは違うのではないか、そういうふうに言うんですね。信仰があるなしに関わらず、私どもは誰かを信頼して生きているところがあると思うんですけれども、その場合、この信頼するというときに、この信頼に値する何かを見つめているだけではないか、信頼に値するものだけを見つめてその人を信頼する、そういうふうに言っているだけではないかというんです。その人自身を見つめているわけではないんです。その人自身を見つめて信頼するというのではなくて、例えばその人が持っているものを見て、ああこの人は信用できる、信頼できる、そう思うわけですね。能力があるとかお金があるとか、何かの条件をつけてその人を見て、その人を信頼できるかどうか自分で判断しているんだというんです。しかし信じて生きるというのは、 先ほどのような信頼するということとは全く違うんです。たとえ信頼するに値するようなものを持っていなかったとしても信じるということです。また信じるということはこれこそが真理だそう言って確信することも大事でありますけれども、でもよく考えますと不安な面もたくさんあるんだと思います。信じて生きる生活には不安があるわけですね。まだ見えない部分がたくさんありますし、まだ実現していないこともたくさんあるからです。神様を信じること、イエス・キリストを救い主と信じることもこれと重なる部分があります。決して信じるに値しないけれども、それでも私は神様を信じます、そういうことではありませんけれども、でもここに救いがあるんだ、そう言って神様が光を当ててくださった十字架のイエス・キリストというお姿は、普通に考えれば到底救い主として受け入れがたいものだと思います。パウロ自身もキリスト者になる前は熱心なユダヤ教徒でありまして、キリスト者を迫害することこそ神に喜ばれる生き方なんだと信じていました。何を隠そうパウロがキリスト者を迫害していたその理由は、十字架につけられて死んだイエスを救い主だと信じ、そして述べ伝えているということです。述べ伝えているということでした。十字架のどこに自分たちを救う力があるというのか、十字架には弱さや惨めさしか見えてこないではないか、命どころか死と滅びしか見えてこないではないか、それなのになぜ十字架につけられたイエスが私たちを救うことができるというのか、パウロにとっては全く理解することができませんでした。十字架のキリストを信じるというのはまさに愚かさの極みだとパウロは思っていたことでありましょう。割礼を受け火の落ちどころがないほどに律法を完全に守って生きることの方がどれだけ自分を安心させることができるだろうか、パウロはそう思っていました。でもそんなパウロが復活の主イエスと真実にお会いしたときに、十字架に対する価値観が全く変わりました。生き方も180度変わったんです。そしてキリストを迫害する者からキリストの福音を述べ伝える者へと変えられていきました。十字架のキリストを述べ伝えることは愚かな手段である、パウロはそのようにコリントの信徒への手紙の中で言っています。パウロ自身もそうだったように、人間からすれば十字架のどこにも救いは見えないからです。だから十字架のキリストこそ私の救い主です、そのように信仰を言い表すことができるというのはまさに神様の御業、神様の霊の技によるとしか言いようがないんですね。まさに奇跡なんです。だから今日のところの4節でこのように言っています。あれほどのことを体験したのは無駄だったのですか、無駄であったはずはないでしょうに。あれほどのことを体験したのは無駄だったのですか、無駄であったはずはないでしょうに。キリストの十字架によって罪許され救われるということ、聖霊を与えられ信じる者とされるということ、それはあれほどの体験と呼びうるものなのです。パウロの改心の出来事も、彼の人生もまさに、劇的と言えるような激しいものでありましたけれども、このことは何もパウロ個人だけに限った話ではありません。私どもも十字架の主によって救われ、今キリストのものとされている。そのことも同じように、あれほどの体験、あれほどの経験をしているんです。で、私どもの人生というのはどれだけ豊かな経験を積んだかということで、測られるところがあるかもしれません。この世を生きる上でキリストに救われているという一点だけで志望校に入学できたり希望した職に就けるわけではないでしょう。だから信仰生活を真面目にするよりも勉強したり資格を取ったり、そういうふうにいろんな能力や経験を身につけようとするんです。信仰生活においても自分が十字架の主によって救われている、そのことは基本中の基本と言いましょうか、あまりにも当たり前すぎて、それよりもいろんな賜物が与えられることを願ったり、主の召しに忠実に応えることができる大きな力が与えられることをつい優先して願ってしまうんです。そのようにあれほどの体験と言いながら、どこかで別の 体験、別の経験、また別の力に頼ろうとしてしまう、そういう自分がいることを思わされます。でも事柄は全く逆で、十字架の主によって救われたという、あれほどの体験をしているからこそ今の私があり、将来の私があるんです。たとえ思い通りにいかなくても、私はあれほどの体験をしている、私は祝福の中に置かれている、そのことを信じ、喜びと誇りを持って生き、なすべき働きに仕えていくことができるのです。またパウロは同じガラテヤの信徒への手紙の第2章19節から20節でこう言っています。345ページです。2章の19節20節、私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために捧げられた神の子に対する信仰によるものです。パウロは言うんです。もう自分は死んだのだ。自分の力に頼ったり、自分の目に見える力だけを頼りにして生きようとしていた古い自分はもう死んだのだ。キリストと共に十字架につけられて死んだのだと言うんです。そして生きているのはもはや私ではない。私として生きることができているのは、キリストが私のうちに生きておられるからだ。すべてはキリストのおかげだと言うんです。そのことあなた方も同じではないか。それなのになぜあなた方は十字架のキリストから目をそらすのか。なぜキリストを無視するのか。なぜキリストが自分のうちに生きていることを迷惑があるのか。ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。そしてキリストの十字架こそ私どもに与えられた神様からの福音であるということを聞いて信じるということがどういうことであるのか。パウロはそのことを旧約聖書に記されているアブラハムの物語を通して語り直してみせるんです。パウロは御言葉の中に、つまり神様の御業の中に自分自身のことを正しく位置づけているんですね。神様の言葉を信じて生きる生き方、たとえその生き方に不安が伴ったとしても、なおそこで信じて生きる生き方というのは、これはパウロ自身が勝手に思いついたこと、考えたことではありません。主イエスが地上に来られるはるか前の時代からすでに聖書が語っていることなんです。アブラハムのことについてパウロは6節でこう言っています。アブラハムは神を信じた。それは彼の義と認められた。義と認められたというのは、神から正しいものとされる、神様との関係が正しいものとされる、そういう意味ですね。つまり神様の救いの中に入れられるということです。アブラハムが義とされたのは、彼が神様や周りの人たちから褒められるような何かものすごい立派なことをしたからというのではなくて、ただ神様が語られた約束の言葉を信じたからです。信じただけですね。アブラハムは神様、アブラハムに命じるんです。先ほど朗読していただきましたけれども、創世記の第12章にこうありました。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように。アブラハムにとって信じることができたのは、ただ神様の言葉だけでした。私が示す地に行きなさい、そう神様はおっしゃるんですけれども、具体的にどこに行けばいいのか、どこに導かれるのか、この時は全くわからないんです。住み慣れた場所を離れて新しい場所に行かなければいけない、とても不安なことです。またアブラハムは75歳という年齢になっていました。今さら新しいことを始める、そういう年齢ではないかもしれません。そのようにアブラハムは神様からの呼びかけに対して、それを拒否するだけの理由というものをいくつも持っていました。人間の目からすれば信頼できるようなものは何もないんです。しかしそれでもアブラハムは 神様の約束の言葉を信じ従ったんです。そして歩み出してから随分月日が経ちました。けれども神様の約束はなかなか実現しません。何の進展もないんですね。神様の祝福がこの先の子孫にまで及ぶというんですけれども、その肝心な子孫、その一番最初の子孫である子供すら未だに与えられていないんです。アブラハムも妻もサラも、妻のサラも随分年を重ねていました。もう人間的な望みというものは見えなくなっていたんです。だからアブラハムは神様の約束を自分なりに勝手に解釈し、自分なりに納得しようとした、そういうことをしたこともありました。そのように不信仰の罪に陥ったことのあるアブラハムですが、神様は絶望するそのアブラハムを外へと連れ出すんですね。自分の中に閉じこもっていても、自分であれこれ考えてみても何もわからないからです。何も進まないからです。自分の外に出ないとわからないからです。神様の言葉に耳を傾けないと何もわからないからです。だから神様はアブラハムを外に連れ出して、夜空に輝く星を示しながらこうおっしゃいました。創世記の15章5節6節です。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。アブラハムが神の前に義と認められた。神の前に義とされたというのは、彼が何かをしたからというのではなくて、神の約束の言葉を聞いて信じたという、それだけです。それによって義とされ、祝福に預かることが許されました。で、この神の祝福は、アブラハムと彼の子孫だけではなくて、異邦人にも、また世界全体にも及ぶものである。そのことが旧約聖書ですでに約束されています。アブラハムの物語、アブラハム物語の中ですでに約束されているんです。ガラテヤの人たちも、キリストのものとされている私どももまた、信仰によって義とされるという点においてアブラハムと全く同じなんです。救いに値しないものがただ信仰によって、ただ聞いて信じる、そのことによって義とされたんです。それゆえに私どももまたアブラハムの子孫なのです。律法の実行によって私どもが救われることはありません。そもそも神の掟、律法をすべて守ることができる人などこの世界に誰一人いないんです。そして律法を守ることができないということは呪われているということでもあります。神に呪われたならば救われる道はもうないんです。神に見捨てられるほかないんです。しかし私どもがキリストの十字架によって救われているということはどういうことなんでしょうか。このことと深く関わるんですね。それはイエス・キリストが私どもが受けるべき呪いを十字架の上で全て引き受けてくださったということです。13節の木にかけられたものは皆呪われている、この言葉は旧約聖書申命記第21章22節23節の引用です。昔死刑にあたる罪を犯した者は、死刑にあたる罪を犯して処刑された人の死体はですね、木に吊るされて神に呪われたものとなったわけです。十字架刑に処せられるというのも同じことを意味しました。私ども贖うためにキリストは十字架について死んでくださいました。神の呪いをすべて引き受けてくださいました。この贖うというのは代価を支払うということです。キリストはご自分の命を代価として十字架の上で私たちを贖うためにその代価を支払ってくださいました。罪の奴隷であった私どもをですね、買い戻し神様のもとに返すためにキリストご自身の命を代価として支払ってくださったんです。教会の歩みにおいて、また私どもの毎日の歩みにおいて、私どもはキリストの福音を聞き続けます。十字架の言葉を聞くんです。十字架の言葉を聞くというのはどういうことでしょうか。それは神の呪いが最もはっきりと見えるのがキリストの十字架であるということ、そのことをまず知るということです。 そして神に呪われたキリストの十字架を見つめながら、そこで私どもが知るもう一つのことは、ここにいる私どもにはもう祝福しか残っていないんだという、その確信を持つということです。私どもは全く呪われていないところに立つことが許されているんです。この世界を見つめるとき、あるいは自分の人生を見つめるとき、あ、なんて自分の人生が呪われているんだ、そう落ち込んでしまうことがあるかもしれません。もう自分たちの手には負えないほどに呪いの力に取りつかれているのではないか、そう思ってしまうことがあります。けれども私どもはそこでキリストの十字架の前に立ち、十字架の死をまっすぐに見つめることができる眼差しが聖霊によって与えられています。どんなに深い絶望の中にあっても、必ずそこに立っている主イエスの十字架、そこから響き渡る十字架の言葉によって命の旅路を続けていくのです。そしてこの祝福をこの世界にもたらすために、私どもは主の十字架を掲げ福音を語り伝えるのです。キリストの十字架が立つ世界こそ誠に祝福に満ちた世界であるからです。お祈りをいたします。十字架の死をまっすぐ見ることができるよう、どうか御霊の助けをお与えください。自分を呪い、隣人とこの世界を呪い、そして神様さえも呪いたくなるような深い闇に取り囲まれながら、その悲惨をすべてご自身の身に引き受け、十字架で死んでくださった主イエスキリストをしっかりと見つめることができますように、十字架によって救われた私どもの歩みが、どのような力にも負けることがない確かな祝福の中に置かれている、そのことを信じ、祝福の旅路を教会の仲間と共に続けていくことができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。